第一サムエル記30章1節から10節をお読みいたします。ダビデとその部下が3日目にツケラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツケラグを襲った後だった。彼らはツケラグを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを子供も大人も皆虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れて去った。ダビデとその部下がこの町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、イズレール人アヒノアムも、ナバルの妻であったカルメル人アビガエルも連れ去られていた。ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。ダビデがアヒメレクの子祭司エブヤタルに、エポデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタルはエポデをダビデのところに持ってきた。ダビデは主に伺って言った。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる。そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこにとどまった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこにとどまった。ではお祈りいたします。天の父なる神様、4月に入り、その最初の主の日の朝、私たちは今御前に招かれてあなたを礼拝しております。過ぎた2011年度の歩みを本当に無事にあなたが招いて導いてくださり、そして新しい年度に私たちを踏み出すその力を与えてくださっております。これからの歩み、またこの時期新しいところに向かわれる方、また新しいところで学ばれる方、さまざまな環境の変化がありますけれども、その新しい一歩、それぞれのうちにある一歩を主が豊かに祝福してくださいますようにともお願いいたします。今日ここに来られなかった方々もたくさんおりますが、特に体の弱っている方々を主が顧みてください。主がそこにあって慰めてくださいますように。また今主ご自身があなたの民たちを顧みてくださり、豊かにお語りくださいますように。委ねて主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。前回までのところを少し振り返りますけれども、イスラエルとペリシテ人との間に戦いが始まろうとしている、その時ダビデがどのような神様の取り扱いを受けていたか、そのことが29章までありました。ダビデは敵の地であるペリシテ人の地に逃げております。ところがそこで戦争が、イスラエルと戦争が起きるわけですから、自分がどちらの側に立つかということが問われました。当時ペリシテ人のリーダーはアキシュでありまして、アキシュについて一緒にイスラエルと戦うということになれば、自分の同胞を殺すことになります。しかしそれを嫌だと言って拒めば、今度はダビデが殺されることになる。ダビデはどうすることもできなくて、神様に助けを祈りました。そうしますと、神様は不思議な方法でそれに応えてくださいました。 フィリステ人の他のリーダーたちの中からダビデは危険な人物であり、ダビデを戦場に近づけてはならないという声が起こり、アキシもしぶしぶながらその声に従わざるを得ない。まあ、ダビデはそうやって戦場に行かなくて済む。自分のお前の住んでいたその村にお前は戻れという命令を聞くことになり、まあ、危機一髪のところで、救われてまいりました。今日はその続きとなります。ダビデはやれやれという思いを持って、まあ、部下たちと一緒にその自分たちが住んでいた村に戻ってまいりました。しかし、その男たちが留守をしている間に村は盗賊に襲われ、火が放たれ、妻たちや息子たち、娘たちが全員連れ去られてしまいました。ダビデの二人の妻も、まあ、誘拐という言葉であります。あるいは今の言葉で言えば拉致という言葉でありますけれども、そのようにされてしまいました。つい昨日までダビデはギリギリのところのその試練に立たされて、そこから救われた、やれやれと思った次の、また次の日、大きな問題が降りかかってまいりました。ダビデは、まあ、男たち600人という数字がありますけれども、その600人の、まあ、軍隊と言えるくらいのそういう集団だったと思いますけれども、その、軍隊を統率する指揮官であります。あるいは、その他にも家族たちがおりました。女性や子どもたちを含めればおそらく1000人を超える集団のリーダーでもありました。で、こういう時、こういう非常に問題、大きな問題にぶつかったとき、リーダーがどう振る舞うべきかということが問われます。で、おそらく全員の方はこう答えるはずです。こういうときリーダーはどう振る舞ったらいいんでしょうか。たとえ部下たちが動揺して泣きわめいていたとしても、リーダーはどっしりとして構えていかなきゃいけないんだ。リーダー自ら動揺しておろおろしていたら、もう部下たちは離れていく。そうではなくて、リーダーは物事をきちんと冷静に観察し、判断して適切な指示を部下たちに与えていく。まあ、そうすることによって、集団はバラバラにならないで、きちんと一つの方向に向いていくんだ。おそらく多くの人たちはそのように答えるはずであります。で、ダビデはじゃあ この時どうしたか。4節に書いてあります。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデは部下たちと同じように声を上げて泣いておりました。まあ、世間の常識から見ますと、ダビデは自分のリーダーとしての立場をかなぐり捨てまして、理想とするリーダー像から全く離れた、まあ状態、まあ、リーダーとして失格者というこの姿をここで取ってしまいました。こんなことをしていたら部下たちは、まあ、動揺するんです。案の定その通りになってしまいました。ダビデの部下たちは、村に戻ってきた、その惨状を見たとき、まあ、ひどい状態になっているのを見たときに、泣きわめいていきました。しばらくは泣いていました。自分の家族がいなくなった、連れ去られたということを悲しんでおりましたけれども、泣き疲れてしばらく時間が経ちますと、今度はこの怒り、どこにぶつけていったかというと、ダビデにぶつけ始めます。こんな災難が起きたのは一体誰の責任なんだ。リーダーがしっかりしないからこんなことになるのだ。と怒りの矛先をダビデに向けていきました。とうとう中には、あのダビデを石で撃ち殺してしまえという声さえ、そういう声さえ起きてまいりました。まあ、なぜダビデに怒りが向けられていったのか。ダビデに何か過失があったのか、何かこうミステイクがあったのか、 ということであれば、まあ、そうは言い切れないと思うんです。やっぱりこの時一緒にダビデがみんなと一緒に泣きわめいていた、まあ、人々の目から見れば愚かなリーダーに見えたからということがありましょう。しかしそれだけではないはずです。じゃあなぜダビデにその怒りが向けられていくのか、まあ、これはこのダビデの時代の特殊なことではないと思うんです。私たちでもこういうことをしてしまうんだと思います。人は何かの不安に襲われたとき、何とかして心の安定を取り戻そうともがき始めます。まあ、よく犯人探しという言葉がありますけれども、一体この問題が起きたのは誰の責任なんだ、まあ、そうしますとリーダーにその責任をぶつけていくというのは簡単なんですね。あいつが悪いんだ、あいつがバカな指揮官なんだから、こういうことになったのだと、徹底的に責めていきます。まあ、今そのこの時代その新聞ニュースなどを見ますと、そのリーダーのに対して、非常に厳しい批判が飛んでいく、まあ、そんな時代ではないかと思います。ある時は、まあ、本当に高い地位にある方の首が飛んでいくというようなことが起きております。まあ、それは確かにそのリーダーのいろいろな、判断のミスがあったのかもしれませんけれども、一方にはやはり私たちの側にもいろいろな問題があるのだと思うんです。私たちの側に不安がたくさん溜まっていて、その不安を何とか処置したい、何とかこの不安を拭い去りたいともがいて、リーダーたちにその怒りをぶつけていく。ダビデを石で打ち殺そうという思いは、逆に言えばそれほどこの人たちが、部下たちが心の中に不安と恐れを抱いていたということも表しています。でもこのダビデの部下たち、ダビデの仲間たちでもありますけれども、もともとはどういう人たちだったんでしょうか。ダビデがお金でですね、お前にお金やるから、俺の部下になれと言って集めた人たちじゃないんです。自然にダビデのところに集まってきた人たち、ダビデの人柄を慕って、あのダビデのところで俺は、行きたいんだと言ってダビデのところに自発的にみんな集まってきた人たちでありました。でダビデもそういう仲間たちの思いに応えるために一生懸命働いたんです。イスラエルにいた時、サウルにずっと追われて、そしてあちこち荒野をさまよっておりましたけれども、仲間を捨てることはできなかった。600人1000人の集団があちこちうろうろいるわけですから、どうしたってすぐ見つかるわけですね。むしろ自分一人、あるいは家族何人かという本当に何十人かのグループであれば隠れて生き延びることはできたと思うんですが、仲間を捨てるというようなことは絶対にしませんでした。仲間を見殺しにすることなど考えたこともなかった。いや、むしろどんな自分がどんなに危険な目にあったとしても、皆が無事に助かるようにと心を砕いてまいりました。今ダビデがペリシテ人のところに逃げ込んでいきましたけれども、なぜ逃げ込んだかといったら、ダビデだけが助かろうと思ったのではない、仲間たちが生き延びられるようにと一生懸命考えた結果こうしたんです。命を懸けてダビデはそういうことをしてきた。ところがその一緒に働いてきた、一緒に生活してきた、一緒に苦楽を共にしてきたその仲間たちがダビデを裏切ろうとしていきます。6節にダビデは非常に悩んだと、まあ、短く書かれておりますけれども、おそらくこの非常に悩んだというこのダビデの心の中のことは、同じ経験を持った人じゃないとわからないだろうと思います。信頼していた人に突然ある時思いがけなく裏切られてしまったという大変な経験を 持った方がこのダビデの辛さをよく理解できるのだろうと思います。ダビデが苦しんでいたとき、悩んでいたとき、神様はどこにおられたのでしょうか。6節の後半に、しかしダビデは彼の神主によって奮い立ったとあります。神様がダビデを力づけて、悩んでそこで苦しんでいるんではない、前に一歩進みなさいと励ましてくださったということが書かれておりますけれども、じゃあこれは神様が突然ダビデのところに来て、ダビデお前頑張れ大丈夫だからと励ましたということなんでしょうか。そうではないんですね。突然やってきたのではない。実はずっと遡りますけれども、前に戻りますけれども、同じ第一サムエル記の16章13節、アウトラインのところに、ちょっとアウトラインの上の方に、その箇所を抜き出しておりますけれども、ダビデがまだ若かった時ですね、まだ羊飼いとして、父親のもとで働いていた時でありますが、当時の祭司であったサムエルがダビデのところを訪ねてきまして、こういうことをしていきました。その16章13節を読みます。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。これがダビデがイスラエルの王として選ばれていった瞬間でありますけれども、でもそれを知っているのはサムエルだけであります。サムエルがダビデの頭の上に油を注いだとき、主の霊が激しく下りました。でその日以来でありますので、この時以来ダビデの行くところどこででも聖霊も一緒におられた、常におられた。聖書にはいちいち神様がそばにいましたよという聖霊という方がおられましたということは書いていませんけれども、いつもおられた。だから突然にどこかから神様がやってきて、ダビデを励ましたということではなく、この時いつもそばにおられた聖霊がダビデを励ましていったということになります。ここから私たちはいくつかのことを学ぶことができます。ダビデのそばには神様がいつもおられた。おられたのに、神様が一緒におられたのに、じゃあダビデは苦しみはなかったのか、悩むことはなかったのかというと、そうじゃない。次から次へと試練の連続です。もう休む暇がない、息を継ぐ暇もないくらいの試練の連続でありました。よくじゃないですね、時々聞く言葉でありますけれども、時々聞きでもないかもしれませんね、もっとまれかもしれませんが、こういう方が時々いらっしゃいますね。私には神様が一緒におられるので私はいつも平安ですという方がいらっしゃいます。素晴らしい言葉だと思います。私には神様が一緒におられるのでいつも心は平安ですとニコニコしながらその方言うんですね。そうかもしれないです。その方は本当にそういうふうに信じてらっしゃるんですと思うんですけども、しかしいつもそうだとは限らない。ダビデのことを見ればそう言わざるを得ないんですね。神様が共にいたとしても私たちは平安ではない時がある。悩まなきゃいけない時がある。ダビデは悩みました。聖霊という方がそばにいつもおられたのに悩みました。ということは私たちも悩むということは避けられないということであります。そしてこのことはもう一つの言い方ができます。それをまたひっくり返すような言い方でありますけれども、 これもあるか、あ、時々っていうんでしょうか、言う方がいらっしゃって、こんな言葉を言うんですね。私は信仰が足りないので、どうしてもいろんな問題が起きると悩んでしまうと、まあ、不安、なんか自分のこの信仰の弱さと、悩み試練がたくさんあるということを結びつけて、それは信仰が弱いせいだ、信仰が足りないせいだという方がいらっしゃいます。しかしそうじゃないですね。ダビデを見てわかると、信仰があっても悩む、まあ、信仰が弱くても悩むかもしれませんけども、信仰があっても悩むんです。ですから自分が悩んでいる、こんなに悩むということは信仰が弱いせいだとか信仰が足りないせいだとか、そんなふうに考えないでいただきたいんですね。それはそれなんかこう結びつけて私たちは考えたくなりますけれども、それは別々のことであります。信仰があっても悩む。ですから自分がなぜ悩むのか、信仰が弱いせいだとか偏っているとか、そんなことは思わないでいただきたいと思います。じゃあダビデはこの後どうしていったのか、その続きを見てまいります。ダビデは祭司エブヤタルに命じてエポデを持ってこさせました。で、私たちこのエポデって何かなと思うと思うんですね。あんまり聖書に出てきません、まあ、旧約聖書の中で時々出ますけれども、何だろうかと思うと思います。で、その詳しいエポデというのは、まあ、祭司が着る特別の服でありますけれども、その服がどんな、デザインであるか、どんな装飾であるのか、ということは出エジプト記の28章に詳しく書かれておりますので、興味のある方は読んで、後で読んでいただきたいと思うんですけれども、なんでそんな服を作ったのか、まあ、非常に宝石とかですね、装飾がもういっぱいついてるんですね。まあ、進学校にいた時ですね、エポデっていうのはおそらくこういう服だろうということで写真を見せていただいたことがあるんですけども、ちょっと異様なっていうんでしょうかね、こんな服着て街歩いたらちょっとこれは大変だっていうぐらい のギラギラしたようなですね、服装でありました。とにかくその服にはエポデには役割がありました。どんな役割かということが出エジプト記の28章43節に書かれておりまして、それもアウトラインに抜き書きしております。彼らがトガを追って死ぬことのないためである。まあ、彼らというのは祭司たちのことを指しております。祭司たちが神様の前に出て行ったとき、祭司たちのその罪によって神様の前で死ぬことのないように、まあ、防護服ですね、死ぬことのないようにそのエポデを着なさいという、そういうふうに神様が備えてくださったものであります。ここでダビデがエポデを持って着なさいということはどういう意味だったか、ダビデが神様の前に出ようとしているということであります。そしてそれはいつもの出方とは違う、いつもダビデは神様の前に出ておりましたが、この時はもっと特別でありました。もっと神様に近づかなきゃいけない。でもこの今いつもの普段の服装のまま神様の前に出ていったら自分は死んでしまう、自分は咎を負ってその罪によって死ぬものだとダビデは考え、エポデを持ってきなさい、エポデを着なければ自分は神様の前に出ることができないと考えました。言い換えれば、それだけダビデは追い詰められていたということです。それぐらいの決心をしないといけないと思うほどにダビデは殺されかけていたということであります。ダビデはエポデを身につけまして神様に尋ねました。略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか、 神様はお答えになりました。おえ、必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる。ここで注意していただきたいことが一つあります。神様が何と答えてくださったか、誰が救い出すと語ってくださったかであります。で、私たちは旧説以降でダビデとそのダビデの600人の仲間たちと一緒に連れ去られた家族を取り戻すために追いかけていくという場面が、旧説以降に出てまいりますので、そうか、この救い出すというのは全員の協力で、ダビデをもう一回リーダーにしてその仲間たちと一緒に協力して救い出していくんだろうなと思うかもしれません。だからこの必ず救い出すことができるというその救い出す人物というのはダビデもそうですけれども、ダビデの仲間たち600人も一緒と思ったかもしれません。しかし実はこの8節の神様の答えをはそうではないんですね。これもアウトラインに書きました。誰が救い出すのかっていう、こうちょっと真ん中のあたりにですね、補って訳しております。あなたは必ず救い出すことができると聖書にあります。あなた、あなたというのはダビデですね。あなた方という複数ではない、あなたという一人の人を指しております。仲間たちの家族が全員連れ去られていきました。誘拐されてしまいました。その誘拐された家族を取り戻して救い出していくのは誰かと言ったら、神様が言ったのはダビデ、お前だと言ったんです。お前が必ず救い出すことができるんだと励ましてくださいました。なぜあなた方と言わなかったのか、なぜあなたというそのダビデ一人を指して神様は答えてくださったんでしょうか。サムエル記を見て、ずっと見てまいりましたけれども、いつもその中で、繰り返して、語ったかと思うんですが、ダビデは、ダビデのあと千年、およそ千年の後にイエス様が来られるんですけれども、ダビデは、このイエス、やがて来られる、ダビデの後に来られるイエス様の姿を表しているんです。ダビデの子孫としてイエス様が来られましたので、そのやがて来られるイエス様の面影というんでしょうか、そういうものをダビデはこう映し出しております。先ほどダビデは仲間たちと一緒に泣いてしまったと言いました。で、ダビデ自身も自分の愛する二人の妻を失ってしまいました。で、それはイエス様にどう関係していくか。イエス様も仲間と一緒に涙を流すんです。泣くんです。それも自分は何も傷は受けてません。被害はありませんでした。私は安全なところで無事でした。いや、皆さんかわいそうですね、私も一緒に泣きましょうという方ではない。この方も実は傷つけられているんですね。この方も失っていくんです。どういうふうに失っていったんでしょうか。どういうふうにしてこの方は傷ついていったんでしょうか。イエス様は悲しむ人たちのところに向かっていきました。そしてそこで苦しむ者たちを救い出していきました。目が見えないんです、足が不自由なんです、私の息子が死にましたと言った時に一人一人を救い出して奇跡を起こしていきました。それを見てみんなうわーすごいと驚きましたが、 一方で奇跡を起こすイエス様を見て妬む人たちが出てまいりました。パリサイ人、律法学者たちと呼ばれるそういう人たちがイエス様の命を狙い始めて、最後はこの方は十字架に追いやられていきました。世の常識ではリーダーは涙を流してはならない、いつも毅然としていなければならないと言います。しかしイエス様は世の常識から見ますと全くの失格者に見えます。悲しむ者がいれば一緒に涙を流して悲しまれ、そしてその結果人々の憎しみの的となり怒りをぶつけられていきました。なぜもっとうまく立ち回らなかったのでしょうか。イエス様は、人前で涙を流すようなことをしない、おろおろ泣くようなことをしないでよかったはずなんです。毅然とした態度で苦しむものがあれば、そうか、お前を助けてやるぞと言って、一言目が見えるように言えばそれで終わりだった。なぜ私たちのところでこの方は泣くんでしょうか。それを説明するのに私は、こういう言い方はふさわしいとは思わないんですけど、でもこういう言い方しかできないと思っているんです。神様は私たちが苦しんで泣き叫んでいるのを見るとご覧になると、神様もおろおろしてしまうんです。おろおろ泣いてしまうんです。泣いちゃいけない、リーダーたるものそんなことしちゃいけないんだと言われてもこの方は泣いてしまう。そしてもういても立ってもいられないという思いに駆られて必ず救い出すと言われるんです。もう一度ダビデのことに戻りますけれども、ダビデはどういう人だったか。ダビデは軍人であります。いろんな修羅場をくぐり抜けた人であります。ちょっとやそっとのことで動揺したり、右往左往したり、慌てたりするような人ではありません。後に、イスラエルを治める王様になるくらいの器をちゃんと持っていた人なんです。でも、彼は理想のリーダーではなかった。理想のというのは世間の常識から見て理想のリーダーではない。いくつかの欠点を持っておりました。悲しいことがあれば、一目はばかることなく、おいおい泣き出しました。自分の妻のこともそうだけど、仲間たちが家族を失ってしまったと泣いているのを見て、一緒に泣いてしまった。また、嬉しいことがあれば、ダビデは一目かまわず、誰が何と言おうと、馬鹿にしようがなんて、そんなことは関係ない。これは嬉しいんだと言って裸踊りをしてしまった人なんです。後からそれを見ていた妻から軽蔑されたということは後で出てきますけれども、とにかくダビデは心に感じるままのことを素直に表現していった人。それは人の目には愚かに見えました。しかし神様の目にはそうじゃなかった。だってイエス様という方はそういう方なんですよ。私たちの目には愚かに見える人なんです。泣いている人のところをそれを見れば一緒に泣き出してしまう。そして宴会があると一緒にみんなと大騒ぎをして大喜びをして、人々はそれを見て なんだあの大酒飲みはと軽蔑していく。でもそのようにして私たちを見たとき、イエス様は私たちが泣いているのに黙っていられない、必ずあなたを救い出すのだと、この方は言われるんです。他の誰かがするのではないんです。神様がダビデに対して、お前が救い出すんだ、お前は必ず救い出すことができると言われた。みんなと協力してやりなさいと言ったのである。あなた一人でやるんだ。だからイエス様が私たちを救い出してくださるんです。私たちが頑張って努力して、私たち自身を救い出すことは絶対にできないんです。八節で、神様が追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる、これが私たちに対する神様の思いであります。不可能だと思いました。みんなもう絶望しました。絶対にもう助からない。あの人、自分たちの家族はもう殺されてしまっただろう。もうそれを取り戻すことができないだろうとみんな思ったんです。しかし、神様はできる。救い出すことができると語ってください。私たちは今日から新しい年度の歩みを始めてまいりますけれど、誰が私たちを救ってくださっているのか、誰が私たちの先頭に立ってこの戦いを戦ってくださるのか、そのことだけは絶対に忘れたくない。私たちの力で何かをしようと思ってもそれは本当にわずかなことであります。主が私たちに語ってくださる、必ず救い出すことができるという御言葉こそ私たちの真の希望であります。お祈りいたします。天の父なる神様、さまざまな試練をくぐり抜けて、その時その時私たちは主に感謝をし、あなたの救いをいただいたものだと喜んでおりますが、しかしいざまた新しい試練が襲ってくると、私たちは心にいろんなことを思って騒ぎ出します。あいつが悪いんだ、あいつがこうやったからこうなったんだ、そのようにして私たちは責任を 誰かになすりつけなければ、不安で不安でしょうがない、泣き叫んだけれどもどうしても心残りがあって納得することができない、その怒りを誰かにぶつけようとしますが、結局私たちは そのようにしてイエス様に私たちの怒りをぶつけていったものであることを覚えます。でもダビデはそのような仲間たち、自分を殺そうとした仲間たちを憎むのではなく、いやむしろ一緒に悲しみ、そして仲間たちのその悲しみをから喜びに取り戻すために自分が先頭に立って救いに出かけていく。あなたは同じように私たちにしてくださいます。私たちはあなたを十字架につけたものでありますけれども、そんな私たちを責めることなく、いやむしろ一緒に悲しんでくださって必ず救い出すと語り続けてくださる恵みを感謝いたします。私たちは時には信頼した人に裏切られて、そんな辛い思いをすることもあるかもしれませんけれども、主よ、あなたは私たちを裏切ることなく、いやむしろ私たちのために命を捨てて救い出そうとされる方であることを覚えて、あなたに望みを置きたいと願います。これから歩み出す方々がたくさんおりますけれども、 歩み出すその先々、主の恵みが豊かに注がれ、私たちがあなたのこの御言葉を覚えて、また歩み出していくことができますよ。お一人お一人を励ましてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。